バルニ
ー、ピーコ、
深さ、
ラジオ屋さん、ごっこ。ダブダブでのツーマンライブが終わったバルニーです。
あ、できない。ファミリー、リコです。
なに
深さです。
え、何もなし
だけ
何もなかった
8月27日土曜日、22時40分ズームで集まってます。
何なのファミリ
ー。何、
まあ、前から割と見てたんだけど、エビスジャップってYouTuber の挨拶でちょっとや最近やってみたくて、ファミリーってやるんだけど、なんかちょっと膝とか胸叩いて、
どういう YouTube なの？
なんか男の子3人、あ、4人組の、まあなんか、まあ、いわゆるチャラい感じの男の子4人組なんだけど、すごいなんか、なんていうの、会社やってて、すごい楽しそうっていうか、いいんだよね、生き様が。なんか見ちゃうの、最近。じゃあ、後で送るわ。
今回は、今回の本編は、リーコはなぜそれを見るかなんだっけ。
しかもなんか、
同じになるだろう、内容。
しかもなんか、
同じだろ。
多分リスナーの方とかで、エビジャ見てんの肝って絶対思う人はいると思うんだ。なんかそういう類の YouTuber。
すごいね。もう本当、もう全てを網羅してんね。
てか、本当に好きなんだね、それって。なんか
何か、
なんかなんていうの、人間観察なんていうの。
あ、まあそうだね。でも結構そういうなんかエビジャとかも最初車に構えて見てたけど、なんか思ってる以上にこいつらなんか楽しそうやんけっていう嫉妬がだんだん憧れとかに変わってって。
へえ、そうなるもんなんだ。
うん、すごいいいよ。
嫉妬が憧れに変わる。
だってカバーしてないコンテンツとかなくない？
え？あるよ、多分。YouTuber はほとんど見てるかもしれない。
どうやってやんのそれ、時間。
どういう概念？
あ、まあ、全部だけじゃないけど、まあ、ある程度この人はどういう、この YouTuber はどういう、なんか、中で、つながりで結成されてるかとかはある程度わかる気がする。
へ
ぇ。
何にも使えないよ、この知識。
え、リーコみたいなやつがリーコしか人生に出てこないから面白い。なんか
マジで
リーコみたいなやつっていない。
そうなの。
でも逆でしょ。本来ではリーコがマジョリティなんじゃないの。
いや違うっしょ。
だってリーコが見てるコンテンツがこの世で一番再生回数
マジョリティ。いやだってそれは年齢とかで区切ったらさ、中学生とかだったりするでしょ。だって
そうかも。
そうじゃない、
うん、
と思うよ。中学ではクラスの半分くらいが見てるみたいな状態なんじゃないの。
リーコって中学生とめっちゃ仲良くなれるってこと。
中高大じゃない。
なれる気がする。あ、でもエビジャとかは多分青年男性とかだと思う。
へ、
男の人が8割見てる。男女比率がその男8女2っていう、もう男に愛されてる YouTuber で、エビジャ。
ああ、じゃあ逆にじゃあバルニーがそのともっと若者を理解したいってなったらリーコの話もっとちゃんと聞けばいいんだ。
そうなのかな。
そうでしょ。
考えたくないけど、そういうことは考えたくないけど。
いつでもどうぞ。
はあ。
ライブお疲れ。
ああ、お疲れ、ありがとう。リーコも来てくれて。
いや、本当に超久しぶりにバルニーのライブ行けて。
そうだよね。
進化してた。進化してた。
え、進化、あ、普通にやっぱなんか感慨深かったマジで。なんか、あ、でかい箱でやっとるって思って、でちょっと遅れて行ったんだけど、私ちょっと進化終わんなくて、うん、いやなんか一番後ろから見てたんだけど、すごいなんかバルニーの進化してるんだけど、なんか本当に根にあるオタクっぽい感じ なんか、あの、一人でグフグフ言ってる感じとか、
うん、
いらんとこで笑ってるとことか、なんかもう、めちゃめちゃオタクだって思いながら、なんかその、オタクってどういうオタクとまではうまく言えないんだけど、こう、なんか、いわゆるオタクっていう概念の中に存在する挙動が詰め込まれすぎてて。
本当
おもろかったです。
トークの時とかやっぱり
基本ってかトークの時。
うん、いや、めっちゃわかる。トークの時なんか、めっちゃ笑ったもん。
本当でもラジゴと一緒のつもりにしようと思ったんだけど、今回は。
うん、いや、で、なんか、
うん。
でも全然、なんかその努力はなんか見えるんだけど、なんか、結果全然違く見えちゃう。
いや、確かにわかる。うん。
なんか、
アウトプット、
ね、なんか、これは私の勝手な、なんか、見た感じのままで言うと、なんかバルニーってなんかあの喋ってる内容よりもうなずきの方が多いわけ。あの、喋ってることに対しての内容と自分がこううなずいてる内容がなんか合致してない、ない。
めっちゃ分析されて
る。え、どういうこと？じゃあ自分で言ったことに自分で納得してる人みたいに見えるってこと？
なんかこうなんか喋ってるとするんだ、こうやって なんとかね、なんとかなんですよ。みたいな感じの時のなんか変間がちょっとあったりするじゃん、次の話題に移動する時、
うん、
なんか何喋るかちょっと全部この景色見たら忘れちゃったみたいなことをバルニーが昨日言ってて、うん、その時とかもなんか、うん、みたいな、なんか、静寂の間をなぜかうなずうな相づちうなずきで
埋め全く意識してないか分かんない。本当に無意識の行動。
絶対意識しないと。で、うわ、オタクやって思いながら。
それは。そうなんだ。おもろ。
すごい、それはそれですごい面白いんだけど、個性的な、なんか、あの、親近感にもつながるから、私としては、うわ、バルニーじゃんって思いながら見てたんだけど。
ファンがどう思ったかめっちゃ知りたいね、普通に。
みんな可愛いって言ってないでも。
いやいや、その可愛いは前提として、そのトークとかなんか。
あ、トークに対して。
ラジゴを知ってる人でもおそらくなんか、僕らがそんな超自然、普通の素のバルニーとは思えないからさ、
うん、
おそらくファンも違うと思ってる中で、どう感じたんだろうってすごい気になって、
うん、そうだね。なるべく一致させようと思ったんだけど、なんか、正直その、なんていうの、みんながガチでルール守るぜだったから、
あ、ね、思った、それ動画でも感じた。
お客さんがなんか貧困法制さがえぐくて、てかなんか、まあ、まあ納得ではあるけど、そんなだって野蛮な人は来ないと思うけど、にしても声一切出さない、まあ、ルールだからねだって思って。
あ、そうなんだ。
でやっぱ間ができたら、うんってやってたんじゃない？やっぱり、うん、そこで。
あ、多分その違和感もあったんかもね。
言いたいところだけど、
うん、
誰も言わないから、なんかバルナの笑い声だけが響き渡るみたいな。
え、本当そうだった。怖かった普通に、空間として。
だからか。あ、僕じゃあそれだけ、それのせいでちょっと不思議って感じただけかもしれない。
うん、なんか私本当今までで一番自分が銀魂不女子みたいだなって思って。あの場で、わかる？自分は銀魂不女子じゃないよ。そのなんて、うん、いわゆるそのさ、なんかオタク女子喋りみたいなのじゃないと思ってるんだけど、うん、でもあの場では過去で一番それに近いと思った、
うん、
あの状況。
そうかもね。
うん、そう思った。でもやっぱ相槌とか何にも反応がないって一人喋ってああいう風になるのかなみたいな。
ああ、そうそう、それも思ったね。うん、なんか
とかは思った。
誰にが普通に喋っていても、なんかラジコンみたいにしようとしても、その相手がいないとなんか。
そうなんだよね、
うん、不思議になるんだろう、うん、
結構変な感じだったね。あとなんか春眠りさんのパフォーマンスすごすぎて、めちゃくちゃなんかシリアスな感じだったし、白人のパフォーマンスで、それ終わって転換でシーンみたいな、
まあ、出た出た、そういう
感じだったんだよ。
表に出る人のなんか現場の雰囲気とか空気感、
そうそうでもさ、なんかさ、いくらそうだったとしてもさ、素晴らしいパフォーマンスでさ、シリアスだったとしてもさ、あの、はい転換です、15分休憩ってなったらさ、おしゃべりしたりすんじゃん、横の人と。すごかったね、うんうんうんうん、みたいな話とか
さ、うん、がなかったんだ
とか、ビール買いに行こうとか、そんな感じじゃざわざわざわってなるじゃん。 なんかあんまりなんかお一人様多かったみたいで、
シンプル
感じだったんだよね。
へ、不思議
で、おいこれで始まるのどうなっちまうんだよっ ていう感じで。
で、緊張感高まるしみたいな。
そうそうそう。まあ、でも私はなんか、まあ、バカバカしいものをお見せするのには絶好の、あの、雰囲気だなと思ったんだけど。
逆に振りだって。
そうそうそう。振りじゃん、盛大なと思って。これでバカバカしいもん来たらなんかこう、ドカーンってなるかなって思ったけど、それでもやっぱりシーンというか、なんか空気、なんていうの、静かに、あの、マナーよく見る。ニコニコはしてるけどね、みんな。そんな感じだった。うん、
じゃあ、めちゃくちゃマナーがいい観客だったってことか。
そうだね。うん、
なるほど。おもろ。
うん。
でも僕、現場いなかったけど、動画見てる中でなんか、バルニーがめっちゃその動きとか、クソ考えて頑張ったんだなっていうのがめちゃくちゃ伝わって、それが一番印象的だった。
私もなんか自分がどう見えてるか分かんなかったけど、
人が撮った、あ、そう、どうだったの？自分の、
人が撮った動画見て、お、うん、結構できてんじゃん。
うん、なんかスタジオでの練習も、まあ、もちろん声とかパフォーマンスとかもあるんだろうけど、うん、なんか理解した、あ、これでみたいな、
うん、これ
それを練習してたんだみたいな。
そうそうそう、前回のね、回で、あの、生活術の回でさ、言った、ね、
そうそうそう、スタジオ行って、なんかライブの練習しなきゃいけないみたいな。
すーちゃんはすごく肝がってたけどね、その行動
を。肝がってるっつうか、なんか、まあ、バルニーらしいなと思いながらも、なんか、具体的に何っていうイメージはしてなかったから、でも、ライブの映像見たら、なるほどみたいな。なんか、僕はちょっと好きだなって思ったのが、それ、まあ、あるツイートも言ってた気がするんだけど、なんか、その、振りとか、なんか、トークのなんか、うん、まあ、たまたまかもしれないけど、トークのなんか、なんつうの、なんかそんなに住む、一人でなんか喋ってる感が、なんかめちゃくちゃ、両方めちゃくちゃアイドルっぽく感じて、なんかそれ、なんかツイートでも書いてあったの、なんか。
ああ、リリスクよりこっちの方がアイドル。
の方がアイドルみたいな。別に理由は全く違うかもしれないけど、うんうん、僕はなんかそれ、まあ現場にいないからなんとも見えないけど、そう感じて、おもろって思って、だってなんか振り付けとかさ、なんか、振り付けまではいかないけど、ちょっとちゃんと決めてるのがいくつかあったのか。
そうだね、音ハメだよね。
そうそうそうそうそうそう。そう
そ
れがなんかいいなって思った。
そう、やろうと取り組んでるものですね、それは。
え、悔いはないの？
いや、うん、いや、喋り以外は悔いないね。
喋りは悔いなんだ。悔いに入る。
悔いっていうか、まあまあでも、まあ別に、うん、悔いってことじゃないかな。まあ、まあ、もっとよくできるでしょう。改善位置みたいな。改善点1みたいな。
逆に、眠りさんを先に見て、眠りさん、うん、あ、上手だなとか、そういうのあんの？
いや、すっごいね、なんか、うん、声とか体力とかも全部なんか、うん、すごかったよ、もう。バケモンクラスにすごかった、本当に。
めっちゃ経験値高いんでしょ、経験値、
うん、そうそうそう、歴も長い、うん。で、なんかね、そうだね。あとは、すごいね、訴えかける MC とかもあったし、すごい構成がしっかりしてて。曲順とかね、内容とかの、
あ、
すごいなとか思ったけど、そうだね、まあまあいいものを見せてもらいましたよ。まあでもなんかやっぱりその生活術で言ったこと、そのすごいジムに行ってスタジオ行ってみたいなことをやってたおかげさまで、今までで一番余裕で動けたし、余裕で声が出た。
あ、
すごい、ま、え、終わってからも結構余裕だった。別にゼーハーゼーハー死にそうとかなかった。一切もう一回しぐらいやりたいなぐらい。
でもやっぱ前は違かったんだ。もうぜいぜい言ってたんだ。
うん、前はもうちょっと疲れてたと思う。なんかあと全部を全部大声出してたから調節ができてなくて、ずっと全力みたいな、それをさ、なんかやり続けなくてもさ、うまく見せられるさ、ステージってあるからさ、声出し続けなくてもとか、それとかも調整とかをスタジオでしてたから、なんか全部うまくいくようになったっていう。
全然やったことないから、うん、どんな感覚かも分かんない、ね、スポーツやってるのと一緒なんか。
確かに。あ、でもスポーツと一緒だと思う。
うん、
うん、
え、観客はどの曲で一番上がるの？
いやー、もう分かんないね。なんかそれぞれ違うって感じだった。顔見てても
分かんないか。
え、それぞれ違うわって思った。でもニセバレンシアガとかかな。
あ、
ちょい前ぐらいの曲。うん、
目合うの？あ、こいつ知ってんなみたいな。
あ、合う合う、全然。友達とかも、あ、いるいるいるいるみたいな感じだった、うん。でも全員は見れなかったけど、リーコは分かんなかった。どこか
安心するの？それとも嫌なの？それは
いや見ない方が気が散るからさ、友達見ちゃうと。
ああ。
うん。知らん人の方を見てるよく。うん。顔見るとしたら。
へえ、おもろ。
うん。
ええー、バルニの脳内入りたいな。見てみる。どうなんだろうって気になっちゃう。
いやいやいや。まあでも、まあなんか良かったよ。なんか、いい節目でした。
うん。よかった
っ
うん。
お疲れ。え、最終的に何人来たの、
はい、わかんない。150、130人くらい。そんぐらいかな。よくわかんないけど。パッと見そんな感じ。
じゃあ今度はワンマンで。
ワンマンでやるかな。
ワンマンで 100?
ワンマン、そうね。ワンマンってなんかそんななんか、モチベないんだよな、そこまで。今、どこ。
とっくりさんはあそこをワンマンで埋めたってこと、
う
ん、
そうだね。すごいことだよ。
すげえな。
あとあれ、いろいろな十字架ね。ティンカーベル初のさんも埋めたし。
へぇ。
うん、すごいよ。
お二人また来てたらしいだし。
ねえ、来てたらしいしね。忍者のようにさ、誰にも見つからずさ、帰ってたよ。
みんなね、どこに行ったのって言ってた。
ねえ、レイチェルも来てくれたんだよ。でも多分忍者のように、そう、忍者のように入って、忍者のように出た。
みんなやっぱ慣れてんだね、忍者術。
うん。
バレない。
慣れてんね。表の人たち。
へえー。みんな、
でも楽しかったよ。
面白そうだったね、うん、現場。ラジゴの人もいっぱいいた、
うん、そう、ラジゴの人たちがいっぱい、ラジゴリスナーがいっぱいロビーにたまって最後、ワイワイと。リーコさん来てたんですかみたいな。本物のリーコさんだ。あ、タマリンさんだ。
リーコ声かけられたんでしょ。
そうで、私はもうなんか、ああいうとこ慣れないから、ね、まあ、すぐ帰ろうと思って、でもなんかはるちゃんとかシャオさんとか来てるって言ってたから、まあ、挨拶ぐらいしたいな、
スタッフさんね、ラジゴのスタッフね。
あ、そう、スタッフの、うん、でもなんかあれだ、誰もいないやんって思いながらもう来てる、階段上がって、で、あれ外にみんな溜まってるとかじゃないんだって思って、なんかライブハウスとかってなんか外に溜まってるイメージ勝手になったから、
うんうん、
あ、外にも誰もおらんなみたいな、帰るかって思って、一応はるちゃんたちに LINE しようと思って LINE 開いてなんかごしょごしょやってたら、ちょうどなんかあのリスナーの子がこうぐるっとこっち見て、
えっ、じろっと
で話しかけてくれたから、リーコさんですかって話しかけてくれて、すごいなんかはあみたいな、もう女神みたいに見えて、なんかその日一言も声発してなかったから、私誰とも喋ってなくて、だからあーあーみたいなみたいな
声出す、まず
で、え、ちょっと私から言っちゃったもんね、え、ちょ、写真撮らないって、写真撮りませんかっつって、
ち
ょっと司たちに送りますって言って写真撮ってもらって
なんでやん、
リスナーの子で写真撮ってもらって、で帰ろう、
あの子めっちゃいい子だもんね、
いい子だった。でもそれで帰ろうと思ったら、ちょうどなんか、うん、あの、あ、ロビーにバルニーさんとかいますよって言われたから、ああ、そうなんだと思って、ちょっと戻って。
おお、リーコがね、その時、ダブダブって地下だから階段こう降りてくるんだけど、みんなから階段降りてくるところが見えて、リーコが、M ステの階段降りてるみたいな感じでリーコが登場したから、みんなちょうど階段の方向いてなんか喋ってたら、なんか、リーコはっていう話、してたら降りてきたから、めっちゃおもろかった。
そのシーンめっちゃおもろいやん、羨ましいな、
う
ん、
そう、湧きました。
だからなんか何人かいて、
リーコ、
そう、何人、
三次元遊戯の3人とは会ってないの？
あと、タマリンとバス杉には会って、なんかそうそう、でなんか、あーヤッホーぐらいな感じ、
あ、そんぐらい
だけど、なんかタマリンとか普通におしゃれボーイだよね、なんかやっぱ普通に見ると
ね、
なんか前会った時が、初めて会った時がマジ突拍子もなさすぎてあれだったけど、すごいタマリンとかやっぱおしゃれでか、なんかかっこいい子だよね、なんか
いや、めっちゃ、でも言ってること言っちゃう、会ってはないけど、僕 YouTube 見れば見るほど、
うん、
え、僕好きになれるかもみたいな、うん、そっちの気持ちに行く。
バッスギもなんかすごいヒョロヒョロしてるけど、なんか おしゃれだし、なんか普通にイケてる子たちだなって思って、なんか
言われた。
そうだったよね。なんかどんどんさ、しかも磨かれていくんだよね。なんか
彼、そう、なんかあの、あ、やっぱたまりにその変な格好するのやめた方がいいよって言ってよかったなってなん
かすごい、なんかリーコがそのさ、三次元遊戯コンサルのさ会をさ、ラジオでやった時にさ、たまりもうちょっと普通にしたらなんか3人のバランス取れるよとか言ってさ、うん、言って以降さ、めちゃくちゃ取り組んでんじゃん。なんか僕は普通っていう曲出したりさ、そうそう、うん、なんかネオノーマルっていうさ、アルバム出したりさ。
それってリーコが言ったんだ。
え、そうっしょ。
だってリーコのコンサルの元でこんな成長してんの。
そうだよ。だ、普通ブランディングめちゃくちゃして、なんか、
そうそう、いや、めちゃくちゃイケてんなって思ったもん。なんか
そうだね、普通におしゃれだよね。なんかもうかっこいいよね。
そう私絶対普通の方がいいよね。
そうね、
うん、って思って
る。だってここで3人になってファンになりそうになってんだもん。だって、うん、そう、
いや、
そうなんです。
あさってもね、もうこの配信してる時にはもう出て、あ、明日か。
そう、明日もね、共演するんだよね、タマリンと。そうそう、いろんなあの女性ラッパー DJ いっぱい出るイベントに、
ね、
かわいい男子枠でタマリンがブッキングされてるっていう。
かわいい男子枠なん
だそうそうそう、
いけないけど当たり前、楽しみ。
そう、それ楽しみなイベントなんだよね。
楽しみ、ちっちゃいイベントなのに楽しみにしてる人もなんかまあまあいて、すごい。
そう、
主催者もなんかすごい元気で、なんかいろいろね書いててめっちゃ良さそう、うん、
主催者の、そう、高いよ、熱量が高い。でもなんかそう、そうそうそう、で1回目大阪でやって、そのイベントでなんかそのイベント、音楽イベントのジェンダーバランスの偏りとかに問題意識持ってるのでみたいなブログノートとかも書いてて、ですごいその大阪の時のラインナップも良くて、で私はそれですぐなんか誰がやってんだろうみたいな感じで探して、でなんか連絡取って、東京でやる時は出たいですみたいな。でなんかつやちゃんの本とかも読んで、なんか影響を受けてなんとかしなきゃみたいなことを思って、なんかああいう取り組みをしてるっていう。
めっちゃ素敵だね。
ね、すごい素敵。そう、いいんだよね。でしかも継続してなんか期間決めてやるようにするって言ってて、だから何回もあるんじゃないかな、今後も。
告知にはなんないけど、今後また、
うん、そうそう、今後引き続きね、デスクトップっていうねイベントね、
おつおつ
おつです。
じゃあ本編いこっか。
はい、
本編はちょっと重めの話なんだけど、
そう、
今回はまあみんななんか偏見とか、いきなりだけど、どんな人間でも偏見持ってると思うんだけど、うんうん、まあ僕、私たちも偏見持ってて、でもめちゃ個人的、この回ではなんか本当に恥ずかしくて言いたくないぐらいの偏見を隠すんじゃなくて、恥ずかしいし克服したいからこそ表で言って、なんでそんな考えになってしまったのかっていうのを発表するっていう伝わる？
伝わるんじゃない、十分じゃない、
うん、
そうそうそう、でそう、それを話したくて。え、うん、僕から行く？
うん、なんかきっかけとかあったんだっけ、これって、ね、別にないのか。
いや、特にないかな、きっかけは。
なんか思いついた。
単純に僕が、普通にはこれひどいなって思ってて。
自分のこと？
自分のある、まあ今から言う一つの例で、うん。で、でも別に、まあ自覚はしてるから、ひどいことは。なんか差別的な思想を持ちたいみたいな気持ちはもちろんないし、
うん、
でなんか冷静になったらこれは差別的だなって思うでも、うん、自分内面化したくないし、表に出してなんかね、表に出した方が健全かなみたいな感じでついて、
うんうん、
ぐらいかな。え、うん、簡単に思いつく、そういうの。なんか意外と難しそうかなって思ったんだけど。
なんかね、結構ライトっぽいやつがいっぱい何個もバンバン出てきて、意外となんか根っこのやつはむしろなんか、うん、あるんだろうけど、まあまあまあ、自分でちゃんと認識できてるのが少ない。
じゃあ僕から言う。まあこれ、うん、なんか本当にダメなやつだから、なんかお笑い、笑うべきではないんだけど、聞いてるみんなはこれ別に、うん、僕が思ってることはひどくないって思ってるわけじゃなくて、別にカジュアルに話させてくれって感じだから、そこは、
なるほど。
なんか誤解はなかない。
うん、別に面白ではないっていう。
そうそうそう、面白くないっていう。今分かってるっていう話なんだけど、うん、なんか、めっちゃシンプルに言うと、
うん、
アメリカ人が無理っていう。
でかいな。
でかいでしょ。
でかすぎんだろ。
でかすぎるんだけど、でもそのレベルなんだよね。それが1回目思いついたもんで。で、なんでって言われても、まあ、具体的に言うと、もちろん、アメリカ人みんな無理みたいな、そんな、それを思いながら生きてるわけじゃない。差別とかじゃないんだけど、
うん、
常にちょっとしたネガティブなバイアスはあると思うのね。
うん、
これはきっかけはイギリス人って、これも自分の国じゃない国を利用して、なんかこの人たちはみんなアメリカ人嫌いっていうのもなんかまあまあおかしい話だけど、
うん、
なんか僕が生活4、5年間生活してきたイギリスで生活してな中で、イギリス人もまあまあ偏見持ってるのアメリカ人に対して、
うん、
まあ、同じ言語だし、でもなんか文化的に全く違うからみたいな、
うん、
でそれの影響もされて、めちゃくちゃアメリカがなんか苦手意識になって、
うん、
それがゆえになんかアメリカ人とかアメリカのコンテンツとか、僕アメリカだって知ったらまあまあ避けるとか、
そんなに、
うんうんうん、かなり、なんつうんだろう、メディアとかニューヨークタイムズとかめっちゃ聞くんだけど、
うん、
もっと個人のコンテンツとか、うん、アメリカ英語がそんな好きじゃなくて、そもそも、
うん、
なんかそのレベル、そういうのとか嫌だし、ほんとひどいんだけど、なんかアメリカ人とかに会ったらなんかそんな興味持てない、
単純
とかで、特にもっと具体化するとなんか人間の話になると、なんかアメリカの白人、
うん、
にとてつもなく興味がないっていうのが一番正しいんだと思う。
うん、
なんか興味持てないっていうどでかい偏見があって、これを機に克服言っただけで別に克服するわけないんだけど、なんかなんでこう、なんでそうなんだろうなみたいな考え、一緒に考えたいなって思って、これ
めちゃくちゃ面白いし、聞いたこともないわそんな話。
いやまあ言う人もないし、別にそこまでね根っこ深いわけでもないんだけど、うん、なんか
でもよくなんか白人男性嫌いって発言する友達はいる、一人。
まあね、それはよく聞くっつったら、
う
ん、まあ、
よくっていうか珍しい環境だと思う。
珍しいかもしれないけど、うん、まあネットでなんかめっちゃ読むことであるけど、
うん、
なんつうんだろう、もっとなんかなんでっていう、なんかメディアに翻弄されて、
うん、
なんか白人のアメリカはなんかもうこんなことしか考えてないだろうみたいな、なんかもうバイアスがめっちゃやばいんだと思う、間違えたバイアスが、
うん、なんでそう、何を見てそうなっちゃうんだろうね。文章かな、なんかツイッターとかそういうのなのかな、
ニュースとかじゃない、なんか。
あ、ニュース、
いやもう人間イコール国って思うべきでもないんだけど、なんかもう国としてもなんか終わってる国みたいな思っちゃってて、僕アメリカに行くことに対して。それのせいで、
過ごしてるとそうなんの、うん、
いや別に気にしたくない、僕がなんか絶対変な目で見ちゃってるんだと思うんだけど。いやだってなんか意味わかん、ニュースだけ見てるとなんか意味わかんないことしか起こってなく見えちゃうから、
まあ銃乱射事件とかがさあるのにさ、なんか規制されないで、なんでとかはシンプルに思うけど、
もうなんか常になんか問題起こしてるし、なんか常にここ数年内戦っつうの、シビルは、
うん、
みたいな状態みたいな見えちゃうし、なんか自由めっちゃ優先しすぎて、なんか銃持たないと怒るとか、うん、マスク それ全員じゃないって分かってるんだけど、なんかニュースだけで洗脳されるとなんか、うん、なんだこの国みたいになっちゃう。なんかそれに洗脳されすぎてんのか、すり込みがでかすぎるのか、やばいな、みたいなって。まあ、あと、単純になんか、逆に、僕アメリカの文化とか全く知らないから、
うん、
逆にその解像度が低いからこそ、興味持てないっていう単純な、あれもあるかもね。フランスとかイギリスとかそのヨーロッパ住んでるとヨーロッパの文化とかある程度触れるから、
うんうんうん、
その分かるっちゃ分かるっつうかなんか接点があるからこういうところあるよねとか、うん、こういうとこ面白いよねとか話できるかもしれないんだけど、なんかアメリカとかだとなんかもう接点がほぼニュースとなんか2回行ったことがあるぐらいでなんか触れるとこがないからっていうのもあるかもしれないんだけど、
なんか意外なんだよな。こっちから見るとその普通にイギリスとかで過ごしてる人ってなんていうの、横並びでアメリカのことをなんかこう親しんでそうに見えるっつうか、アジア以外のものがむしろ全部同じ近いものに見えちゃうから、
なるほど。
そう極端に言うとそのなんか英語で音楽やってる人の国籍とかまで調べないっていうか、別に調べなくていいと思って聞いてて、それがどこの国の人のやつか全然分かんなくて、イギリスでもアメリカでもいいやって思って聞いてたりする。
あ、なるほどね。それがね、根本的に違うんだと思う。これヨーロッパに数年暮らした人とか長い間暮らした人だったらすごい分かってくれると思うんだけど、これなんでか説明できないんだけど、
うん、
めちゃくちゃ教育がめちゃくちゃ違うから、ヨーロッパ人 にしてめちゃくちゃ当たり前なことがアメリカ人が全く知らないことってめっちゃあるのね。それがヨーロッパとか特にイギリス人に対関しては、なんでそれ知らないのみたいな、ありえないみたいな感覚になるから、それのせい で逆にそれはアメリカ人がいっぱいしててヨーロッパ人知らないこともいっぱいあるんだろうけど、そのなんつうのなんかズレのせいで、
うん、
めっちゃバカじゃんとかっていう錯覚になっちゃう。
あ、音楽、あ、そうそう、言語同じだから通じるからこそ、
こそみたいなところもあるんだと思う。
だからだよね。
で、
感じないもんだってね、普通に。
まあ、高学歴の人とかもそんなの知ってるかもしれないけど、なんか、普通に国名とかなんか全然知らないとか、なんか、そういったステレオタイプがあるのね、アメリカ人。
ああ、へえ。
かそういったところですごいなんか、で、元カノ、きっかけ、これ、元カノ、めっちゃなんか、のせいとか言ってもなんかめっちゃ失礼なんだけど、元カノがめっちゃきっかけなの。元カノがアメリカ人のことをめちゃくちゃなんか偏見で見てて、第2の時の元カノが。その子にめっちゃ影響されたわ。でも、すごい、それが残ってて、悩み。
悩みなんだ。
でもなんかおもろいね。本当にさ、同じ言語でさ、日本語を使うさ、別の国の人がいたらさ、確かに比較してさ、バカにしたりすること生まれるかもね。
ああ、でも同じ言語でも全然たまたまじゃないかも。フランス人もベルギー人とフランス語喋れる、フランス語圏のカナダ人、ライバル心とかあるし、やっぱりなんか共通、意味、リーコがよく言うなんか、比較されるの嫌だって。同じ根本的に同じだと思う。比較されがちだから、その。
そうなんだ。
うん、
でもなんか確かに私も留学行ってイギリスに3年半住んでから、これはアメリカから来てる映画なのか、ヨーロッパから来てる映画なのかとかめっちゃ気にするようになって、なんかどっちかっていうと、なんかイギリスなのかフランスなのかとかじゃなくて、なんかイギリスヨーロッパから来てるのかアメリカなのか、
わかるわかるわかる。
何でも文化とか音楽とか映画とか
めっちゃわかる。
めっちゃ
それでアメリカだったらなんか全然正しくないって分かっててももう刷り込みで、あ、アメリカ資本的、うん、お金儲け、あ、そういうのバーバーって全部つなげちゃって、見ないみたいになっちゃう。
わかる。すごい。なんか私もこれどうしてそうなったのかマジ考えたら、
ね、どうしてだろうね。
アメリカって思った瞬間になんかすごい思想が浅そうって勝手に思って、
そう
あんまりその作品をディグろうってなんかあんま思えなくなっちゃう。
そう、
感覚的に
全然ついてたかも。
そう。で、音楽シーンとかにつなげると、マルチネがさ、マルチネレコーズっていうネットレーベルがあって、うん、で、それ、まあいろいろあって、それが、その、マルチネがアメリカツアーに行った時に、僕もなんか、行ったのね、うん、アメリカツアーの時。その時になんか、いろんなアメリカのファンとかとも知り合うこともあって、
うん、
で、アメリカのファン、これも全部自分のレンズからしか見たもんだから、全然一般的って思う、じゃないって分かってるんだけど、なんか、アメリカのファンってすごい、良くも悪くもめっちゃ思ったことそのまま声に出すイメージが強いのね。
うん、
だから、なんかめっちゃいい子が言ってる通り、なんか、それが浅いとか浅くじゃないとかって問題じゃないかもしれないんだけど、思ったことをパッて言うだけだから、すごい浅く聞こえることが多いの。例えば、なんか差別的な問題があったら、なんかすぐ文化の盗用、文化の盗用って言ってしまう、
うん、
あの、アメリカに住んでるアジア人とか、なんかすぐ文化の盗用ってめっちゃなんか言っちゃう形とか、なんかそれ以外は何もないみたいな、それやめるしか正義がないみたいな、ムーブメントとか、
うん
うん、よくあるとなんかすごい、ああアメリカっぽいなとか思っちゃう自分もいて、なんか超0か1か0か100かみたいなリアクションが多いから、なんかすごいアメリカっぽいなとかよく思っちゃう自分がいて、すごい。でもなんでだろうね、やっぱりリーコ、やっぱりヨーロッパに過ごすとそういう風になっちゃうんだよね、
思う。でもきっとなんかしらじわじわ来たのもあるかもしれないけど、きっかけもあったと思う。なんか例えば最初これがアメリカさんかイギリスさんかとかってもう正直同じ英語だし分かんないわけよ、うん、私は、うん、けど多分なんかイギリスの現地の人とかになんかこれアメリカから来てるのとか多分なんとなく聞いた時とかに鼻で笑われたりとか多分したんだろうね。
うん、
なんか、中にあるのはそういう感じ。なんかその違い分かんないのみたいな。アメリカと一緒にするの見る目なみたいな、多分、なんかそういう仕草とかをやられた感覚とかはなんとなく残ってて、何に対してとかを忘れちゃった。
ない。うん、
へぇ。
だ綺麗に僕らはイギリスのナショナリズムに染められたってこと
なの。染められたんだと思う。
もう無意識かでも
っね、めっちゃおもろいやんその説、う
ん、なんかで何でかとかマジ忘れちゃったけど、なんかあんな国と一緒にするのとか、そこの見極めできないんだとか、なんかそういうテンションのこととかを多分言われたりとか、鼻で笑われたりとか、うん、みたいな感じでやられたりとか、多分そういうのが積み重なって、なんかすごい一緒にしないようにしなきゃっていう、まずなんか
反応ね、
危機感じゃないけど敏感になっちゃってとかはある気がする。ファッションとかね、
リーコの具体でおかげで思い出す
とか、ファッションとかか、
具体的なきっかけで言うと、なんか大学で絶対ほとんどがヨーロッパの人の中で、まあヨーロッパだけじゃないけど、もちろんアジア人とかめっちゃいるんだけど、なんかヨーロッパにある程度慣れてる人が多い大学の中で、時々アメリカの留学生が一人二人いるのよ、
うん、
その人たちのカルチャーが違いすぎて、それがいい悪いじゃないんだけど、うん、そのヨーロッパに染まってる 90% の中で、そのアメリカ人がポッて出ると、もう全然違うの、そのノリとか、
うん、
授業の中のなんか反応の仕方とかで、それが別に悪いわけじゃないのに、なんかマイノリティになってるせいですんげー浮く、
うーん、
めっちゃハイテンションでめっちゃ思ったこともパンパン言う、その深く考えたことをちょっと寝かせてとかじゃなく、それも魅力ではあるって冷静に今考えたら分かってても、
うん、
慣れてないものが出てくると何これみたいになるから、そういうのもあったんかもね、うん、それでだんだん染めてアメリカ人ってこうなんだって一般化しちゃって、なんかアメリカ違うなみたいな感じになっちゃったんだと思う。
へえ、無意識かでね。
無意識。
でもなんか日本の中にも置き換えられるよね。その例えばなんか地方出身の、なんかどこの県出身の人に対してそういう印象をつける。
めっちゃ凝った大阪の人がなんか東京に来たみたいな感じかもしれない。
そうそうそう。とか九州の人が東京に来て、 で、なんか、何か問題、なんかプロ、問題がこう、なんていうの、クラスの中とかで起きると、まあ、彼は九州男児だからね、みたいな風にみんなでまとめて言っちゃうみたいな。
わかるわかる。うん、あるあるある。
あるよね。そういうノリかもしれない。
いやー、これが言ったって何なんだって思うんだけど、まあ、こういうのがあるっていうやつ。でも、リーコがそういうのちょっとあってめっちゃ嬉しい。嬉しい。
いや、でも、
なんとなくだけど、つーちゃんほど、なんていうの、
アンチにはなってない
な。アンチとかはない。全然アメリカ好きって感じだけど、けど、すごいそこは間違えちゃいけないって思っちゃう。その、
なあ。
あるんだね。
アメリカなのかとか、間違えちゃいけないっていう感覚はめっちゃなぜかある。
いや、不思議だよね。でもこれなんか聞きたい。なんかヨーロッパとか、逆にアメリカとか住んでたら、その逆にヨーロッパへの、なんか、アンチというか偏見がある人とかいたらぜひ教えてくださいって感じ、う
ん、聞きたい。それがマジでなんでなのかとか、なんか
そう、なんかそういった説も自分なりの理由があったら聞きたいね、
うん、
あるこんなバルにもっと深い。
いや、もうなんかこんなでかいのあったら言いづらいけど、
確かにどんどんちっちゃくしてこう、
うん、すごいちっちゃい、ちっちゃいよ。で、これはそこでもしょうもなすぎるんだけど、まず顔が派手で見た目がなんで、顔が派手でこう見た目がこういい感じ整ってる男性みたいに一般的に思われる人がつまらない、能力が低いって思ってるっていう。
でももう一回言って、もう一回言って。
わかる。だから派手顔で整ってる人ってこと。
いや、言えないけど、それ具体例ないとむずすぎん。
例えば誰、芸能人。
いや、ほんと難しいな。でも芸能人はさ、多いよ。芸能人はだって顔が派手で男性の人が多いじゃん。
男も女も、それは
男、まあ男が大きいんだよな、それが。
あ、
なんか女は割となんか意地悪な人とかいて、で話しやすいみたいなふうに思ってたりするかもしれないけど、男の人に対して特にそれを思っちゃって、なんでかっていうと、なんかこう困ることが少なかったから努力してないみたいな、子供の頃からとかって思っちゃう割と。
いや、やばいな、おもろい。
やばいよね。
なんで女性には思えないのそれ。
女性にも思う人はいるけど、もっと最悪なこと言うと、女性の方は私基本つまらない、話が合わないって思ってるの。まず
僕以上に、
うん、
地球の半分、地球の半分、
本当差別なんだけど、なんか女性は仲良くなれる人が少ないの、私まず。
まあ、じゃあ関心ないっていうのもあるんかもね。
だから、そうだね、その派手顔でどうこうとか思わないの、女性に対しては。そもそもなんだけど、なんか男の人はなんかそういう人が、なんかしょうもない派手顔の人が多かったのかな、人生で見てきた人の中で。つまんなみたいな、何も、なんか話おもんな、何の向上心もないじゃんこいつとかで、向上心を求めてるのもまた自分の中のさ、さらに差別みたいなもんなんだけどさ、根深いよね。向上しないやつダメみたいなさ、なんか考えがさ、根っこに
強いよね。
根っこにさ、めっちゃあるわけよ。なんかダメとかじゃないけど、なんかもちろんそういう人がいっぱいいてこの世の中成り立ってるんだけど、まあ自分と一緒に過ごすにはみたいな話、自分と一緒に楽しい時間を過ごす人はどういう人がいいかって考えると、なんかそういうことを考えちゃうだよね。で、なんか特に派手な、かっこいい派手なイケメンみたいな人がいると、ああおもんなそうみたいなことを思っちゃうっていう。
派手なイケメン、おもんな
そう。かっこいいイケメンとかじゃなくて、まず先につまんなそうってなんの。
いや、そうそうそう、いや、どうせ思んないんだろうなとかって思っちゃうみたいな。
でも派手なイケメン時々面白いやつもポッて出てくるでしょ。
いや、もちろんいるよ、もちろん。
それどうすんの、例外。
例外だけど、なんかまあ、なんか統計みたいな感じ。まあそれでもつまんない人の方が多かったしなみたいな。まあこいつは例外かみたいなことなんじゃない。
まあそっか、僕がアメリカの人と同じようなことになるか、そんなこと言われた。
なんか基本さ、何クソとか思ってさ、努力してる人の方が面白いしさ、仲良くしたいって思うわけ、私は。
で、それはなんで嫉妬？多かったわけ。
何？
きっかけ？
それは、きっかけ？
なんでそうなっちゃったの？なんでそんな思想になっちゃったの、バルニーちゃん。
わかんない。ずっと最初からそう。
やばいやつじゃん。
うん、やばいよね。でも小学生ぐらいはそんなこと思ってなかったかもしれないね。だんだん積み重なったんじゃない？そういう人生の中の見てきた人のサンプルみたいので数でそういうふうに思ったのかな。きっかけとなる人がいたとかではない。
めっちゃ変なの。
変、めちゃくちゃ。あと服とかもめっちゃダサいみたいな。かっこいい、顔がかっこいいから、なんかどう、なんかさ、象徴がさ、もう手越みたいな。手越くんはさ、ニュースだったね。手越くんはかっこいいから服なんか着てなくてって、うん、もうなんか裸で歩いてたってモテるんだからみたいな自分のことを言ってて。
言ってた。手越おもろい。
いや、面白いね、めちゃくちゃ。でも、だって、でも、まあ確かに言われてみればそうなんで、かっこいいから何にも頓着する必要ないみたいなことをさ、言ってて、で、なんかもう見回してみると、そういう人も多いわけよ。めちゃくちゃダサい格好してる、顔綺麗な人、みたいな。多いな、みたいな。
え、それは、じゃあ、失礼なこと言うと、それ、うん、自分の立ち位置と全く違う世界にいるから、うん、なんかすごい変な目で見ちゃう？
そうかもね。なんか自分の身近に、とか普通に、そうだね。なんていうの、
特権に見えるって感じ。あっちが
特権に見えてる。そう、もちろん
それがでかいんじゃないの。
特権を持ってて努力しないやつみたいな風に見えるっていう感じかな、
に聞こえる。別にバルニーガじゃなくて、僕の立場でもそうかもしれないけど、だって僕はそう思わないけど、僕より 100% 社会的にイケメンだったっていう人だったら、なんか僕以上になんかあれ、いろいろ努力しなくてもなんかいろいろ達成できるしみたいな目で見れるかも、うん、だから、うん、
そんな感じかな。でも不思議だよね、女性にはあんまりそういうこと思わないっていうのはね。
女性に対しては戦えるってなんか謎の自信があるんじゃないの。
ああ、そうかもね。もうその人、そうだね、明らかな特権を持ってるってなんのかもね、男性の方に。
でリーコ全然そう思わないでしょ。かっこいいでしょ。かっこいい一択っしょ。
正直言ってバルミーが言ってること全部賛成。私も
賛成なんだ、
うん、で派手顔かどうかはちょっと置いといて、イケメンは努力しない、めっちゃわかる、
うん、
なって。イケメンは面白くないし基本、う
ん、いやだからね、うん、事実だっていうこと
な、マジ最低だから。これ事実じゃないよ、イメージね、セックスそこに関しては下手だし、あの服もダサい。
うん、ね。
ある。で、なんかそういう中で、そう思っちゃってる中で、たまにそれを崩してくる。あの、もう普通に、あれ？こいつめっちゃおもろいやん。みたいなイケメンとか、たまにいるんよ。うん、なんか、それは、なんか、イケメンっていうフィールドしかもう自分のことを見てない人。
うん、
で、それは男、じゃなくて、イケメンって中で今度もう戦うことを選んでる人、
うん、
なんかイケメンの中で自分が、どこのポジションに配置されたらより上に行けるのかというか、なんかモテるのかみたいな。だからそこはちょっとある意味向上心があるかなと思うんだけど、うん、それでめっちゃ面白くなったりとか、笑いに詳しいとか、なんか、なんていうの、服めっちゃおしゃれはあんまり私、ピンとこないんだけど、なんかそういう、うん、なんか他のイケメンと俺は違うんだぞっていうところを見せようとするトリッキー、
トリッキーイケメン、
トリッキーイケメンとかに私すぐ引っかかっちゃうんだよね。
いや
でも本当、僕はもう実体験ないけど、トリッキーイケメンめっちゃ魅力的、
魅力的、
腰、ね、超腰低いイケメンとか僕大好きかも、男性として。
たまに
めちゃくちゃ背高くて超イケメンで、うわちょっと話しづらいなと思ったら、めっちゃ腰低くて、でも確かに不公平だよね僕がそれしても別に単なるいいやつなんだけど、その人はめちゃくちゃいいやつだし、イケメンみたいな、
枕言葉みたいなとこにこう、イケメンなのにめっちゃおもろいですねとか、なんか褒めちゃってる自分がいて、すげえ自分を殺したくなる。
あ
やだな。
なんかだな。私って思う。
やだやだ。
けど、その大元は、イケメンって努力しなくてもモテるはずなのに、イケメンなのにちゃんと別軸の武器を持って、この人、人とコミュニケーション取ってるっていうところに、なんかわーってなっちゃう。
いやその気持ちはめっちゃわかるわ。
やっぱその数が多いからそうなるんじゃないの。やっぱ人生に登場するそういった人の数が多いから。 ポッケーでそうなっちゃってんのかなみたいな。
でもイケメンの気持ち側聞きたいね。
そうだね。でも確かにリコが言ってるそのイケメンの中、イケメン内で競争が競争を意識してる人っていうのはすごく、
それさなんか本当にあるよ人間だっけ。イケメンの中の競争なんてあんの。
いやそれがさ、
僕らが知らない社会があんの。
あ、それが実にあるのがオーディション番組よ。オーディション番組の中で、
そりゃそうだけど、
韓国のオーディション番組とか見てると、なんか本当に綺麗な顔の人ってそのまんまもうなんか素で勝負するというか、なんかそのまま別にキャラも作らないし、面白いこと言おうともしないしっていうなんか一面なんだけど、なんかその中でもイケメンの中でももう脱落しそう、人気ないみたいな人だと、もうめちゃくちゃガッツ見せて、なんかこう食らいつく様を見せてる人とかいて、すっごいなんか魅力的に見える。
何の話してるかもう分かんなくなっちゃうけど、その、うん、もう一つタイプあるとしたらさ、イケメンだと気づいてないイケメンも強いんじゃない？そんな。
あ、大好き。
あ、それは本当に一番最高じゃん。
大好き。
出しちゃった。
原石って言うんだよ、そういうの。
え？
原石。
あ、原石ね。
大好き。
本当最高だよね。
最高。
でも女性もそういう人大好き。
うん、もう、リコガチじゃん。
いや、もう本当に。どんなにこうね、なんかその時代が変わっても私はイケメン好きってもう変わんないんだよね。
でもさ、ちょっとリーコのさ過去の恋愛とか知ってるかけ、なんかイケメンと気づいてないイケメンとそんな付き合ってなくない？
うーん、
あー、付き合ってない。なんかいじりの対象になっちゃうんだよね、そういう人。私なんか、え、本当にイケメンなのに下
手だなリーコ
みたいになっちゃうの。そいつのことお気に入りでなんかおもちゃ貸しちゃうっていうか、なんか私の中で
好きだとなんかいじめちゃうって同じ原理で、
なんかクラスメートとかもそうなんだけど、めちゃくちゃなんかそのなんていうの、自分がイケメンって気づいてないイケメンって漏れなく大体コミッションだったりとかするから、うん、ウィーとかってめっちゃなんか太鼓の達人とかゲームでやってるところをバッて目隠しとかしてキャッキャッキャッキャして、
いじめっこや。
いじめじゃないよ、コミュニケーションだよ。
いじめっ子だろ。
で、最高だ。
いじめだよ、それ。
え、ちょ、イケメンだなのに、ちょっとイケてないメガネくんみたいな、ちょっとやめろよ、みたいな、言ってるのと。
ジャイアンにしか見えねえよ。
キュンみたいな。キュンってなって、やっぱ本当あんたかっこいいよ、みたいな。ポンポンみたいな。
誰そいつ絶対リーコのこと大っ嫌いだよ。
大嫌いだ
よ。そいつ呪いかけられてるよ、マジで。
今後はもしそういうのあったら、イケメンと自覚してないイケメンは狙いたいの？
いや、もうでもそんなやつさ、30超えてさ、そういうやつ行くのさ、いや、漏れなくそういうやつ清潔感ねえんだよな多分。
あ、意外とそういったデメリットも自分であるんだ。もう何なのこれ、なんか偏見をなんか言おうってなった中でいろんな違う偏見を言って。
いや、なんか偏見が偏見を呼ぶのよ、まみれてるの、
ね、思った、これ話してて思った、危ないよね、
うん、
かなり偏見まみれなんだよな。
でも理由はわかる、バルナが言ってる。
そうなんだよね。
あんまもうこれを声を大にして言えないよね。
言えない、まあ、イケメンだからどうせみたいな、
こういう今回は企画ですっていう、もうかっこつけて言っちゃってるっていう。
そうそうそうそうそう、大かっこで言っちゃいけないことをたくさん言うっていう。
普段は言わないよそんなこと思ってても。
じゃあ
でも心の中では、え、何、
あ、ごめん途中で遮っちゃったって思って。
いや、いいよ、もう、まあ、だから心の中で普段も言ってるよって話、別に表では言わないけど、
そう、表だってこう言ったりとか発信はしないけどっていう、
うん、
まあ、やべえやつだよその発信してたら。え、ついでに何、
あ、そう、ついでに言うと、だからそれで言うと、ってか私が今日考えてきたやつはなんか本当に少ないんだけど、ってかもう根本的にお前考えてきたんってディスられてもいいんだけど、もはや、いや、バルナのとめちゃくちゃ近くて、さっきバルナが言ってたことと、あの、女はつまんないっていう。
いや、そう
考えてねえな。
同じじゃん。
そう、だからバルナにああ、さっき言われた、
この友情関係って女がつまんないで 唯一許し合ってる2人なの。こいつ、この女は、このメスはつまんなくねえぞって認め合ってる関係性。
でもそういう、そういう友達しかいない私。
うん、いやなんか私お女の人の味方でありたいって気持ちとかやっぱちょろっとあったりするんだけど、まだ気持ち
は。もちろんあるよ。うん、
なんだけど、あの前提として女はつまらんって思ってて、うん、でなんかそれで最近 より一層思うようになっちゃったの、それを。
悪化してんじゃん。
悪化しちゃったのこの気持ちが。でまあ、理由としては、うん、あのやっぱお笑いファンのせいなんだよね。
うーん、
でもなんかその私がいつも見てるなんか引用さんとかさ、なんかたあのタワゴトさん、ザレゴソさん、あ忘れちゃったけど、なんかそういうなんかお笑いウォッチャーみたいな人たちのツイートってめっちゃおもろいの、うん、で多分男の人なの、その人たちって大体だけど、なんかその人たちが例えばテレビのキャプション画面をさ、4枚組でこうやって見せてさ、
うん、
つけたりとかするじゃん。
うん、
テレビ番組のなんか。
あ、4コマみたいにするってことね。
そうそうそう。で、ツイッターに流して、まあ、見逃してても、うん、あ、こんな、あ、もう、絶対おもろそうじゃん、これって思って、
うん、
TVer で探すとかやっちゃうのね、その人たちがやってると、うんうん。で、普通にそのツイッターだけで笑えるみたいな。切り取りの部分が秀逸すぎて。うん、なんだけど、なんか、女のお笑いファンの人、
うん、女であろう人って感じ、
うん、あそうごめん、あろう人が載せてる4コマはいつもちょっとずれてんのよ。
知らんし。
いやでもなんかわかる気すんな、なんでこれ貼ったんって人たまにいるよ、ね、4コマ作るの下手な人、
下手だなと思って、でなんかこれ本当に無駄な、ちょっとしたなんか、ネタバレになっただけで、ツイッターでも笑えないみたいな、なんか、なんだろう、ちゃんと起承転結がなってなかったりするの。
うん、
で、あ女やんって。あ女だみた
いな。いやいやいやいやいや。
一定の気持ちになって、なんかミュートみたいな。そう、
いや、でもなんだ、これこんなこと本当に思いたくないんだけど、わかる、すっごいわかる。
これやんなんだよね、すごい。
でも
思いたくない、この
さっきの全然理解できたけど、性別ってそんな分けないかも、僕。
あだし、具体的に言ったら、だって面白い女友達とかだって死ぬほどいるよ、そりゃ。
いやもちろん、それは例外とか関係なく、その大々的に男やん女やんはそんなないかもな。
それが素晴らしい、そんな悩むことじゃない、それが素晴らしい。
いやいや、だ悩んでないけど、なんかすげえなって思って聞いてる。
え、私すごい考えちゃう、なんかまあそれに習って、こうなんていうの、逆に、あ男だからみたいなとか思っちゃったりとか、よくないなって本当に思うんだけど自分で。
ああ、じゃあ男性に対してもそういったこともあるんだ。
多分ある、いろいろ。
でも確かに日本帰ってきてから、なんか男性と女性がも海外よりもうちょっとまだ二極化してるから、
あ
で、ね、なんか男性としてうわ超男性っていうのはめっちゃ増えた。あのホモソーシャル的な感じで集まってるなんかグループとか多いイメージで、
うん、特にお笑いとか見てても思うっしょ。
そうお笑いとか、
なんか超面白い時もあるけど、ドブロックがたまにえげつないやつとかやってて、うーわみたいな、男クソだなとか思っちゃう、やっぱ。なんかさ、あの有吉の壁でさ、なんかプールでさ、なんか水着流しそうめんみたいにしてさ、なんか箸でつまんでみたいな、女性用水着用みたいなやってて、うーわみたいな。
シンプルすぎ
だろ。シンプルきしょすぎるだろみたいな。
ああ。
しかもなんか女って言われたら、なんかなんでっていうまでにもいかないけど、なんでそうなったの。
ね、私なんかつまんないっていうのも、なんでそう思っちゃうんだろう、それ以外でも。なんか別にツイッター以外でも、現実世界でも、うわ、つまんなって思ったりとか。するんだね、
うん、
実際に日本だと構造的になんか女性がこういうふうに考えなるべきみたいなのがとても強いから、それにその中に入ってない2人に関しては その中に入ってる人がすごくつまんなく見えちゃうんじゃないの普通に。
めっちゃそうだと思う。つまりその男に選ばれなきゃいけないとか、こういうことをしたら嫌われるみたいなことがすごく刷り込まれていて、
そうそうそう、その刷り込みが入ってない2人はその刷り込みが入ってる人たちがすごいつまんなく見えちゃうから、
うん、そう
だよ。日本の社会の中ではめっちゃなんかつまんない女がめちゃくちゃなんか顕著なんかもね、
うん、たくさんいるように見えるっていうか、そのルールをさすごく無視するってさ難しいわけよ。なんか正直さ、それすらも特権っていうかさ、そのルールを無視すること無視できることすら特権っていうかさ、
うん、
まずさなんか自分の力で生きていける能力がないといけないしさ、そのなんていうの、話術とか例えばそんなこびなくてもなんか男とコミュニケーション取れますとかさ、なんか例えばまあ見た目が整っていますとかさ、なんかいろいろ条件があるわけでさ、その人たちのこともさ一概にさバカにできないんだけどさ、
うんうん、
でもやっぱり自分個人の友達になる人とかって考えるとやっぱり排除しちゃう私は。
うん、
うん、
まあね、悲しいけど個人的な領域になるとね、
うん、
うん、そうね、そうなんだよね。なんか面白さを共有、面白さってか面白いねこれって思う部分が共有できなかったりとか、話してて全然自分が話一番話したい本質の部分の手前でそれちょっとどういうこと、受ける受けるみたいな、もうちょい手前で受け始められたりとかするとすげえなっちゃうの。で大体女子
大体女子
これはもうね統計学なだけ、自分の人生における、
うん、そうだね、
そう、だから全員がそういうわけじゃなくて単純に私がそう、
さっきと同じようにじゃあ自分が面白いと思う女性がに出会うとすごい原石だって思えるの？
あ、え、待って、この子めっちゃ面白いじゃんとか思って、なんか確かになんか誘っちゃったりとか私してるかもね。最近減ったけどそういうことすんの。
でも確かになんかちょっと前までもっとそういった活動してたイメージ。
え、どういうこと？
え、そういったもっと面白いから誘うとかさ。
ああそうだね、
仕事する前かな、
ちょっと忙しいのかな、
うん、いやまあそれもあるけど、なんかすごいやっぱそういう人見つけ出すのってすごい難しくて、なんか
誰、
え、なんか誰って感じだけど、例えばさ女子で同じぐらいの年の人とかと話してて、うん、なんか共通項って、例えばさ、うん、同じ音楽が好きとかさ、なんかバルニー聴いてるとか、うん、なんかそういうことじゃない場合で、なんかそんな仲良くない女と、本当これ私のせいなんだけど、仲良くない女の子と仲良くなっていくその第一歩って、なんか大体まだ独身なんですよとか、
うーん、
なんか、うん、結婚したいけどこの間彼
氏、それやばいよ、
いや、うん、だるいけど、なんかそういう話でなんかやばいです焦ってますキャハハみたいな、本当は焦ってないけどそういうポーズでわかるみたいな話になって、本当にそこの部分分かったりするから、気持ちとしてはね、なんかタラレバ娘をインスタントに作り上げて、うん、タラレバ娘の漫画のね、なんか、うんうん、それで盛り上がって、なんかこう共感し合ってみたいな、で、うん、なんか自虐して笑えてみたいな、それめっちゃ手っ取り早いわけ、なんかで、うん、なんかそれでうまく全部が合致していくと、うち多分普通に仲良くなれるんだけど、そこで紹介してくださいよって紹介してよとか言ってくる子もやっぱなんか増えてきて、年々なんかその話の流れでね、でなんか実際なんだろう、久しぶりに会いたいって言われて会ったら、多分本題は男紹介してだったりとか、
うわ
やば、あるんだ。
そうそう、で私それでも面白そうだから一回会うんだけど、なんか大体そういう感じで、
あ、新しいアムウェイみたいじゃなく、
いやだから最初うちアムウェイとか宗教勧誘かなとか思ってその子に会ったりすると、ね、そうじゃなくて本当に困ってて、でリリちゃんすごい男友達多そうだから、なんか、え、なんか飲み会しようよとか言われたりとかすると、まあ要は私のことを利用 したいっていうか、何かなんかうまみが欲しいとかそういう打算的な理由で、まあ会いたいって言ってくれたんだとは思う けど、なんかそれでなんか、あ、つまんねえ、やめようってなっちゃうっていうか、なんか、まあ、私に逆に飲み会しようよって言わせるぐらいになってくれよって思っちゃうの。誰って感じ。頼まれ。
いやいや、でも分かる。
うん、もういいや。
そのぐらい面白くなってくれよっていうスタンスになっちゃうんでしょ。
そうそうそうそう。
すごい。
誰って感じだけど、私がね。
いやいや、分かるけど、でもその個人体験がめっちゃ重なったら、確かになんか、別に保護したいわけじゃないけど、なんか女性つまんなってなっちゃってもおかしくないなとか思っちゃうけど、
うん、だし、なんかそういう話題でしかキャッキャできないくなっちゃってる自分も良くない
な
とは思うけど、まあなんかだから、あ、そのもうすでに仲いい人たちとはいくらでもわーって喋れるんだけど、なんか関係ないことでもね、
うん、
やっぱなんかまだその知り合って間もない人とかで趣味とかがなく、まあ、知り合うこととか、例えば本当に小学校時代の何個も下の後輩となんかひょんなことでなんかお茶することになってとか、飲み会が一緒になって後日話してみたいなとかの時とかに、なんだろう、どうしても独身なんですっていう話で盛り上がっちゃうのがすごい、いや乏しいなって思っちゃうんだよね、自分が。
それするんだ、リーコ。今でもびっくりだわ、
ね、
もうやめたのかなって思った。そういうフェーズ、
いや、なんか自分自身はそういうフェーズ終わってんの、気持ちとして全く。
いや、うん、そうそう、
正直どうでもいい。
そう、なんか合わせてあげるんだ。
合わせちゃってるかも、自分が。なんか、私そういうのもう終わったとかっていうと、そこで話終わっちゃうから、もう引き出したくて。
そうだよね、それはその気持ちはわかる、合わせちゃう。
どういう気持ちなのか引き出したすぎて、最低だけど共感したふりしちゃってるかも。
へえ、もうそこに何もないって思っちゃう。やっぱなんかそこで止まってる人はさ、なんかもうそ
れ最低とかじゃないの、普通になんか会話続けさせなきゃっていう、なんか、
まあそういうこと、
発動は理解できる。
なんかね、それがね、気遣ってるからとかじゃなくて、私はなんかそこの気持ちをすごい知りたいがでかい。なんか確かに、あ、もう私と違うなとは思っちゃうんだけど、なんかそういう子たちのなんか葛藤とか滑稽さとかを、
まだおもろいもんが出てくんじゃねえかって思ってさ、まださ、こう掘っちゃう感じね。なんか
掘っちゃうの。
炭鉱だね、炭鉱。
そう。で、結果そうなるとさ、その子たちのなんか面白さとかもさ、多分自分がこう
自分なりもう面白くないがゆえに、リーコがもう面白くさせようとしてるんだね、その会話の中で。
自分の中の面白みをせめて見つけるために。
いや、おもろいな
とか。まあちょっと話ずれちゃったけど、最近そういうのあるな。
当たり前っ
しょ。一人に行ってくる。
うん、
あ、うん、
ね、もうない？パッパって言えるやつ。
パッパって言えるやつ。え、もうくだんなすぎる。慶応の内部生は嫌なやつが多い。
いや、もうあっさいな。
FM ラジオリスナーはつまらない。
それ見下しに近くない？
もはや。英語できる人の方がすごいとか、なんかもう本当バカみたいなのしかない。
ああ、でも英語できる方がすごい思っちゃってんだ。
なんか英語できるラッパーと英語できないラッパーがいたら、英語できるやつの人の方が、
だからシャドウイングそんな頑張れるんだ。
頑張ってるよ、めっちゃ。そう、英語できる人の方がなんか成功しそうとか、ね、勝手に思っちゃうっていう。
まあ、成功までっていう言葉使ったら、それはなんかある意味ありえるかもしれないけど、
うん、そう、なんかうまくいきそう、こっちの子の方がうまくいきそうとか思っちゃって。でもさあ、本家庭感環境とかによるじゃん、そんなんらほとんど。
まあね、うん、
そうなんだよね。そう考えるとなんか思うべきじゃないだろうけど、
うん、
そんぐらいかな、私は。
ちょっとリスキーなね、回でしたね。
そうですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
では締めますね。
はい、
今週の The Weekly Contents、
木村太一さんが撮った当時のスーパーオーシャンメンのビデオ。
エビスジャップの貯金額公開会。
岡山大学の2人が収録したラジオ屋さんごっこごっこ。
お。
バイバーイ。
バイバイ。
Thank you so so much for listening to Radio Yasan Koko。各回のザウィークリーコンテンツとか話の補足は。